皆さんこんにちは、バカラ村です。
リスナーの皆さんこんにちは、大里紀夫です。ここからの時間はトレーディングフロアをお届けしていきます。本日のメインパーソナリティ、改めてご紹介いたします。バカラ村さんです。お願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
バカラ村さんといえば、日米のロビンスカップを制覇した強者でございます。ご存知の方も多いかなと思いますが。
あ、そうですね、だいぶ認知度は増えた感じですね、はい、日本で大会が行われてからですかね、はい、認知度が高まったのは、
うん、
それが昨年の10月から始まって、まあ、5ヶ月間っていうやつですね。
そういうその大きな世界大会を制覇する秘訣みたいなのって何かあるんですか？
秘訣は、まあ、普段の実力っていうのはなかなかやっぱり緊張っていうわけじゃないですけど、競争の中になるんで、普段の実力からちょっとやっぱり悪くなりますけど、普段コンスタントに勝てているのであれば、まあ、大会でもある程度はいけるんじゃないかなとは思いますけどね。
いつも通りのことをすればいいんだよっていうことですね。
そうですね、
変なことしなくていいわけですよね。ただほら、期限が決まってるじゃないですか。その辺のなんかこう戦略みたいなものも必要になってきますよね、多少は。
僕はそうですね、考え方は2通りありまして、はい、自分自身と戦ってひたすら上げていく人もおれば、はいはい、僕は単純に着地点を決めてやってるので、その、うん、大会2つとも優勝、最初から出てないんですよ僕、
はい、
途中から出て着地点をもう決めてたんで、
はい、
それなんで、その1位になればいいっていう、その時の1位の人の大体着地点を想像してそこを越すっていうところを狙っていくっていう形ですね、う
ん、なるほど、かっこいいですね、そんな、バカラ村さんに今日はご出演いただきまして、マーケットの分析、それからドル円相場の見通しなんかについてもお話を伺っていこうと思います。さて、この番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信の終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。番組ホームページからは随時質問なども受け付けていますので、ぜひご活用ください。この番組トレーディングフロアは、個人投資家とともに日々のトレード戦略を考える番組です。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はサクソバンク証券パンローリングの提供でお送りします。トレンドフォーキャスト。さあ、このコーナーは足元のマーケット環境を分析し、今後の傾向を探っていきたいと思います。市場の注目点ということで、バカラ村さんに解説をしていただこうと思います。まあ、いくつか、年末に向けて、それから年明け早々にも注目材料あるかと思いますが、どのあたりポイントになってきそうでしょうか？
今年に関してはもう残り2つぐらいかなと思ってるんですけど、はい、まず FOMC ですね、今週にあるんですけども、まずそれが1点と、でもう一つがイギリスのブレグジットの話ですね、はい、それがまあメインかなって考えてますね、
うん、FOMC ではどんなことになるのか、まあ、年内の利上げというのはほぼほぼ規定路線なのかもしれないんですが、その先2019年がどうなってくるのかっていうところですよね。
そうですね、そこが一番の注目点と、うん、あとパウエル議長がどの程度その今後の景気見通しに対してハト派な感じを出してくるかっていう部分ですね、う
ん、はい。
で、FRB 自体がその利上げは来年3回っていうのが今までの、見通しなんですけども、それはまあ基本的に2回ぐらいに引き下げられるだろうっていうのが一般的な今考え方ですね、
うん、やっぱりそのちょっと市場はね、来年以降の利上げに関してどうなっていくのかなっていうところを今探っているかと思います。それはですね、10月と11月でパウエルさんのちょっとこう態度というか発言が変わってきたなんていうのがきっかけにありましたよね。
そうですね、10月の初めの頃はその中立金利に対してまだまだ遠いっていうような感じの発言してたんですけども、それが1ヶ月半後には中立金利に近いっていう形の発言に変わってまして、で、まあ、かなりハト派ですね。で、まあ、これも取り方がありまして、はい、その中立金利、 FRB の中立金利っていうのが 2.5 から 3.5 なんですね、
はい、
で、その下限から 見ると確かに近いんですね、うん、はい、今回利上げすると 2.25 から 2.5% の政策金利になるので、
はい、
下限には確かに近いですね、はい、
うん、
なのであとどのぐらい、金利上げるかというところが、まあ、注目点の一つですね、
あの幅を持たせた中立金利 2.5 から 3.5 っていうのに対してその近いのか遠いのかっていうのをなんか市場が逆にこう気にしすぎてるようなところがあるんですかね。
そうですね、あのしかもその時のタイミング株価のタイミングでもあるんですよね。株価が、上がっているとあの高派になり、株価が下がっていると派と派な発言になり、まあ市場もそれを受け取っているっていう形が多いですね、う
ん、
最近
株価見ながらっていうところですね
そうですよね、
うん、
なのであの今は株価ちょっとあの下降気味なので、はい、今回は派と派な発言になりやすいかなと思いますね。
うん、そうなってくるとですよ、ちょっとドルは下方向に動いていくこともあるのかなと思いますが、どのあたり見ていらっしゃいますか。
あのドル円に関してはこの 1,2 ヶ月ほとんど動いてないんですよね、はい、あの2円幅ほどで、うん、昔であれば2年なんて1日で動くぐらいの値幅だったんですけど、はい、そのこのパウエルさんの発言でも下がらなかったってなると、うん、あの市場が同意つくまで待ってた方がいいんじゃないかなと僕は思うんですけどね。あのアメリカの長期金利が下がってもドル円は動かなかったですし、うん、10月の株価の急落の時にもドル円はほとんど下がらなかったんで、これはもう同意つくまで待った方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。
ドル円の分析についてはこの後のコーナーでもたっぷり伺っていこうと思います。さあそしてもう一つ大きな、ポイントだとおっしゃっていたのがイギリスのブレグジットをめぐる問題ということですね。このあたりは。
そうですね、このもイギリスもずっと混乱している状態なんですけども、それが、まあ間もなく期限が近くなるので、その混乱度合いがより際立ってきている状態なんですけど、その11月に、まずイギリスの議会の方で、採決される予定だったんですね、
はい、
それが、否決される可能性が高かったんでメイ首相が一旦延期されたと、はい、でその時に、合意なき離脱の可能性が高まるっていうことでポンドが急落していったんですね、
はい、
で、ところが、その不信任投票でメイ首相が続投が決まったと、
はい、
で、一旦落ち着いたことで、ポンドは反発しているというのが今の状況なんですけども、はい、うん、この後、メイ首相はその EU 側と再交渉を行うことになるんですけど、ただ逆にその EU 側は再交渉することをしないと表明しているので、はい、その点もまた今の状態でイギリス議会に何とか折り合いをつけに行かないといけない状態なんですよね、
うん、
でそれがまた合意な期限が近くなればなるほど合意なき離脱の可能性があるんじゃないかって市場が思うんで、その都度ポンドは下がることになると思うんですね。それが今まだしばらく混迷が続くではないかと思われる状況ですね、
うん、ちょうどその EU 側それから議会の板挟みになってメイさん本当にもうケチョンケチョンになっちゃってる感じですけれども、でも意外になんかタフというか、うん、負けないですよね。
すごいですね、強いですよ
ね鉄の女の再来なのかななんて思ったりとかもしますけれどもね。1月20日前後ぐらいでしたっけ、21日ぐらいまでには採決をしたいなんていうふうに話が出てきてますよね。
そうですね、イギリス議会で、はい、もう一度、うん、それで、折り合いがつくのかどうかっていう部分ですね。でその期限に近くなればなるほどまたポンドが下がりやすくはなると思うんですよね。でまだ今は、底打ちはついてない状態ですね、うん。
2度目の国民投票があるんじゃないかなんていう話も出てきてますよね。
そうですね、今だいぶその可能性合意なき離脱の可能性は低くなったんですけど、はい、国民投票の可能性は高まったっていう形になってるんですが、ただこっちもまたメイ首相が国民投票しないとやっちゃうんですよねこれがずっと続いてるので、もうあとあり得るとしたら僕の中ではその離脱の延期っていう形を取るのか、はい、うん、期限すれすれに合意に折り合いがつくかのどちらかかなって考えてるんですけど、 で合意の可能性が出たのであれば、それがポンドの底打ちのタイミングかなって考えてますね。
はい、まあ、しばらくそのヘッドラインによってポンドを大きく行ったり来たりしそうな感じということですね。
まだしますね、きっと。うん、
その他、注目の材料でポイントだけ挙げていただこうと思いますが、いかがでしょうか。
あとあるのは、まあ、米中の貿易摩擦の方ですね。
そうですね。
まあ、これはもう今年ずっと、テーマになってるんですけど、うん、まあ、その市場もそこまでもう飽き始めてる形なんですよね。
はい、
関税がかかっても、まあ、あの市場はあんまり、反応は短期的しか動いてませんし、もうだいぶ飽きてるかなって感じです。で逆イールドですけど、はい、これも2年5年とか3年5年が逆イールドになってるっていう話で景気鈍化ですね。うん、でそれが株価の、重しになっているっていう。はい、でもう一つがあとイタリア予算問題なんですけど、これはもうそのうちまた、期限切れギリギリで、折り合いつくんかなって思ってるんですね。はい、なのでまあこちらも短期的な材料にしかならないのではないかなと思ってますね。
私最近気になっているのがイタリアどころではなくフランスが財政赤字がっていう話もありますよね。
そうですね。フランスも、だいぶ重しこの前の先週の PMI もだいぶ悪い数字出てきてるんで、うんうん、そういう意味ではまあユーロは重い、ユーロドルは重い形の、チャートにもなってますね。
うん、はい、ということで、市場の注目点についてバカラムナさんにご紹介をいただきました。ここまではトレンドフォーキャストのコーナーをお届けしました。サクソバンク証券は海外現物株式及び ETF の取扱いを開始しました。国内最多水準の取扱い銘柄数と国内最低水準の手数料でサービスを提供します。世界最大の株式市場である米国市場の取扱い銘柄数は6000銘柄以上。取扱い業者が限られている中国の本土市場に上場する株式もお取引いただけます。さらには空売りができる CFD も取り扱っています。詳細はサクソバンク証券のホームページをご覧ください。外国株式取引は上場企業の業績や経済情勢の変化に応じて変動し、損失が生じる恐れがあります。また、為替相場の変動の影響も受けます。詳しくは、サクソバンク証券のウェブサイトに記載されている、契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社、第一種金融商品取引業者、関東財務局長、金商第239号。
トレーディングサロン。
さあではここからはトレーディングサロンのコーナーです。改めてバカラ村さんにお話を伺っていきたいと思いますが、バカラ村さん MT4 も使っていらっしゃるっていうふうに伺ったんですけれども、 MT4 のいいところとかポイントってどの辺になりますか。
MT4 はその使いやすさ、操作性ですね、あとスピードとかそういった面は非常に優れているかなと思います。
うん、はい、だからこそバカラ村さんも選んでいるということなんですよね。まあね、多くの本当に投資家さん活用されていらっしゃいますよね。
そうですね、僕の周りでも使っている人多いですね、非常に。
うん、ですね、サクソバンク証券でも一定条件を満たせば MT4 を使うことができるということですので、一定条件を満たせばサクソバンク証券でも MT4 を使うことができますので、詳しくはぜひサクソバンク証券のホームページをご確認いただければと思います。さあではドル円の分析ということでお話を伺っていきたいと思います。先ほど、ドル円今年は動いてないよねというお話もありましたが、いかがでしょうか。
そうですね、資料を持ってきたんですけど、はい、これ10月の投資戦略フェアの時にも、使ってた資料の1ページなんですけども、今年のドル円というのがほとんど、非常に、例年比べても非常に小さくて、
はい、
高値からですね、そのまあ取るレートにもよるんですけども、10円ぐらいしか動いてないんですね。も、
う、
の、
ん、
によったら 9.99 円とか、もう10円切っているようなことなんで、で、この、10年ほどの変動幅を見ると、
はい、
平均では16円ほど動いてるんですね。 そう考えると、全然動いてなく、はい、変動率から見て 14% ぐらい動いてるんですけど、はい、平均で、うん、14% となると今年の初め値が112円の60銭あたりなんで、はい、だいたいそこから見ても16円ぐらい動かないといけない、
上下に、はい、
ところがまだ10円なので、うん、あと6円動くのかってなるとさすがに半月しかないので、うん、それはないだろうって思うんですね。なったら、まあ、今年は好動きだった年だと言わざるを得ないですね、
うん、はい、本当にあのレンジ相場がずっと続いていたという感じなんですが、その背景はどんなふうにご覧になっていますか。
一般的にはドルが強くて円が強くてっていう考えになるんですけども、はいはい、確かにあの円が強いっていうのもあるんですけど、その武田薬品の M&A とかそういったものも影響してるんじゃないかなとも思うんですね。その下がったところで、買いオーダーが出てくることによって下がらないかといって、買い上げる材料があるかっていうと今のところないっていうので膠着がずっと続いてるっていう状態じゃないかな
と。実需というかその産業に絡んだ M&A に絡んだ買いも入っているというところですね。あとあれですよね、あのアメリカに資金が戻ってきているのでドル買いになっててなんていう話もありますけれども、
そういうのも、うん、はい、あって投機だけであればある程度動くと思うんですよね、
はい、
実需があるのでその行きっぱなしになってしまうと、うん、もうそこで膠着してしまうんですよね、うんうん、ですね、はい、はい、
で、じゃあ実際に分析チャートで見ていきたいと思いますが、いかがですか。
そうですね、あのドル円でその持ってきたチャートで、はい、あの ADX と標準偏差のインディケーターを表示してるんですけども、はい、ADX がだいたい下限に到達すると、あの 2,3 週間以内にだいたいトレンドっていうか、動きが出てくるんですね、
うん、
でもう間もなく、その下限に ADX も近づいているってなるともうそろそろ、動きが出てくる頃だと考えてるんですね、
はい、
であとまあ材料としてはもう FOMC がまあ、イメージできない何らかの驚くようなサプライズがあれば、それに対してブレイクはしていく可能性があるかなと考えてます、うん、で下がる材料はすごいいっぱいあるんですけど、はい、それが下がらないので下がり出すまで待つしかないかなっていうのが、
うん、
下がる材料っていうのはまあそのパウエルさんの先ほどの発言の変化ですね、はい、FOMC でもその今回の FOMC でもハト派でも、かなり、驚くようなハト派な発言がないと、もう市場もだいぶ、パウエルさんの発言で、それが織り込まれているので相当なハト派な発言が必要かなとも思ってますね。
例えば来年利上げはしませんよ、まあそんなことを言わないと、マーケットにかなり影響大きいので言わないとは思いますが、そんなことをニュアンスでもし相場が感じ取ったとしたら結構動いちゃうかなっていう感じですかね。
そうですね、まあほぼ期待なんですけど、はい、動いてほしいっていう気持ちありますね。
動いてほしい。どうですか、これだけ動かないとちょっとね、ドル円はどうなんだろうって思っちゃいますね。
そうですね、はい、もう動くだろうっていうのがもうこの 1,2 ヶ月ずっと続いているので、はい、もうそれで動かないのでもう動くまで待つしかないっていうその状態ですね。
動かないなら動かないなりのトレードの仕方っていうのもまあもちろんあると思うんですが、マカラムラさん的には動いた時に取りたいっていう感じなんですね。
そうです、スキャルピングとかでもいいと思うんですけども、はい、ここまで膠着すると今度スキャルピングも最初動き出した時はやられると思うんですよね、
はい、
それ考えると一旦もうここは動き出すまでもう全て待った方がいいような気もしますね僕は。
そうか、トレンドがちゃんと出てから乗った方がっていうことですよね、はい、まあそうなると本当に FOMC18 日19日、そこがちょっと起点にその ADX が下がってきているところを見てもなりそうな感じにはありますね。
あります、はい、
はい、では続いてユーロドルのチャートです。こちらはいかがでしょうか。
ユーロドルもドル円と同じようにその膠着が続いてるんですね、
はい、
まあ、ただ徐々に下がりはしてきてるんですけども、
はい、
なかなか膠着していまして、うん、そのただそのユーロはやっぱり上値重く、来年半ばまでは政策金利上げないってなってますけど、
はい、
これ、後ずれする可能性あるんじゃないかなってちょっと思ってまして、先ほどのフランスの PMI が悪いっていう話もありますけど、はい、そういったもので、徐々に、買い方向の材料が、下がって落ちてきてるっていう部分と、うん、あとあの先ほど、ADX ですね、その、はい、もう同じように下限に到達してるんですね、これ、
うん、
ドル円はまだ微妙な部分なんですけど、ユーロドルの方が下限に到達し始めていると、
はい、
で標準偏差の方も下限に到達していると、
はい、
なったらまあこちらも動き出す可能性が近いんじゃないかなって考えてまして、うん、まあ、FOMC の内容次第でもあるんですけど、このチャートだけであれば、下に抜ける可能性あるんじゃないかなって思ってます、
うん。先日の ECB 理事会で予定通り年内に QE は終了ですよということが決まりました。ただ政策金利についてはね、本当どうなっていくのか、来年以降というところですよね。出口に向かいつつはあるけれども、本当に出口出られるのかな、欧州はっていうところですかね。
そうですね、まあ、ただ年後半ぐらいには利上げの可能性高まると思うので、来年の後半ではまあユーロドルは上がってるんだろうなとは思いますね。
後半に向けてはというところですね。
本来はもっと早い時期でユーロドル上がるかなって考えてたんですけども、はい、まあちょっと今、イメージが後ずれしていってる形ですね。
これちなみにドル円のチャートもユーロドルのチャートもバカラ村さん用意してくださったのは ADX14 日、それから標準偏差ボラティリティも14日ということなんですが、この組み合わせはどんなふうに活用していらっしゃるんですか。
動かないときに、表示しているもので、うん、
はい、
どのぐらいのタイミングで、まあ、ブレイクするのが近いのかどうかっていうのを、見極めるときに使ってますね、
はい。それぞれが下がってきたら動いてないよっていうことですか。そろそろ動き出すんじゃないかっていう見方、
加減まで血がついたらそろそろかなっていう、
うん、
ちょうどラジオ日経さん前回出演させてもらったのが8月頃なんですけども、はい、その時もドル円動いてなかったんですね、
はい、
でその時に、もう同じように ADX が加減に到達してたので、もうそろそろ動くんじゃないかなっていうのがあったんですけど、それがドル円の方で右から2番目の縦のラインのタイミングですね、
はいはい、
この時が、ラジオ日経さんで同じような発言をさせてもらったんですけども、
はい、第3クォーターの初めあたりっていうところですね。
そうです、はい、
そういうふうに参考になさっているということですね、
は
い、
でこの時はまあドル円は上にブレイクしていったって形ですね、うん、
はい。さあそれから、CFTC のポジションも見ていきたいと思いますが、
これは、今回の最新のちょっと入れきってないんですけども、はい、最新では、まあ円売りが、9万7000ぐらいですかね、
はい、
若干減ってるんですけども、はい、まあ、それでも約10万枚近くまで、偏った状態になってるんですね、うん、で大体円売りが10万枚偏り出すと、そこからのドル円の上昇ってあんまり期待ができないことが多いんですね、うん、はい、過去の例から見ても、
うん、
でむしろそのポジション調整で、ドル円が下がることの方が多
い
ですね、
はい、うん、
なので、まあ、このポジションからいけば、ドル円は下がる可能性があるんじゃないかというところですね、
はい、円が買われる局面がありそうだということですね。
そうですね、
うん、続いてのポジションは
これは、うん、ちょうど1枚目のが、凝縮された期間が、3年ぐらいになるんですけど、はい、もう少し分かりやすいように、直近2年分にしています。でこれを見るとほぼほぼ同じようなドル円と、この IMM ポジションの推移が似たような動きしてるんですね、
うん、
で、この IMM ポジションが、下がるのであれば、
はい、
水色のラインが下がれば、うん、オレンジも下がってくるってなれば、まあ、ドル円は下がるっていう話になってきます。
ポジションの偏りから見るとっていうことですね。
そうですね、
はい、ではですね、この後にお送りしていく、パンちゃん限定の延長配信のところでは、来年のドル円の見通しなんかについてもお話を聞いていこうかなと思っております。 そしてここでパンローリングからのお知らせなんですが、サクソバンク証券とパンローリングが提携して制作しましたカスタムチャートアプリでは、本日パーソナリティとしてご出演くださっているバカラ村さんのインジケーターの設定も行っていただくことができます。アルファベットでバカラ村、ローマ字でバカラ村というテンプレートがありますので、それを開いていただきますと、ボリンジャーバンド、それからストキャスティクス、 RSI、 MACD などがお使いいただけるということなんですが、バカラさん、これどのように分析をするために普段使っていらっしゃるんでしょうか。
普段の僕のチャートの一般的な形がこのテンプレートの形になるんですけども、上昇トレンドかどうかっていうのは、移動平均線、そのボリンジャーバンドの部分ですね、で見て、あと買われすぎてたら、オシレーターが買われすぎてたらちょっと、突っ込むのはやめようかなとか、そういった見方ですね。
はい、バカラさんが普段使っていらっしゃるものだということです。それを皆さんも使うことができるカスタムチャートアプリになります。現在 iPhone などiOS 版、 iOS 版のみのご提供となるんですが、iPhone などお持ちの方はぜひお試しいただければと思います。なお Android 版については、 Android 版については2019年には公開予定ということですので、もうしばらくお待ちいただければなと思います。詳しくはぜひ番組ホームページをご覧いただければと思います。現在は iPhone など iOS 版のみの提供となります。Android 版については2019年には公開予定となる予定です。そして電子書籍ラリー・ウィリアムズのフォーキャスト2019が予約スタートとなりました。2018年版もダウや日経平均など転換点を見事に的中していたんですが、 FX などの記載もあるということです。バカラ村さんもラリー大変尊敬しているというふうに伺っておりますが。
そうですね、ラリー・ウィリアムズ、世界記録持ってるだけあって尊敬してますね。
ロビンスカップに出るというきっかけもラリーだったみたいですね。
そうですね、少しでも近づこうっていう形ですね。
なるほど。フォーキャストなんですが、これバカラ村さん参考にされていらっしゃいますか。
はい、毎年見てます。はい、
電子書籍ラリー・ウィリアムズのフォーキャスト2019になります。フォーキャストなんですが、世界中で1万人以上に読まれている人気のレポートです。また世界の主要指数はサクソバンク証券でほとんど取引がすることできますので、サクソバンク証券の口座もぜひオープンしていただければ、解説をしていただければと思います。こちらも詳しくは番組ホームページの方からぜひ確認をしていただければと思います。番組終了後の YouTube 限定配信では、引き続きバカラ村さんにドル円の見通しなどについてもお話を伺っていきたいと思います。さあ、お送りしてまいりましたトレーディングフロア、そろそろお別れの時間なんですが、ラジオ日経では来週12月24日、ラジオ日経リスナー感謝祭としまして、マーケット特番を朝8時から一挙10時間放送する予定となっております。トレーディングフロア特番も11時からの放送となりますので、ぜひお楽しみに。 YouTube ご覧の方はぜひ引き続き限定配信お楽しみください。この番組はサクソバンク証券とパンローリングの提供でお送りしました。